ははん、さて当てれればって言いたいだけだな。ブーバイクラッチオ。この前 R1250R の動画を見てましたね。見て悔しがってましたらね、あの新型のインパネあるじゃないですか、カラー液晶のやつ、あれと純正ナビが連動するのはそれはまあいいとして、っていうかあの画面そのものにナビゲーションも一体化せえやとも思うんですけども、まあ、それはさておきですよ。あのインパネと iPhone やインカムとペアリングしてましたですよ。何？キーレスはつけるわ、あんな画面つけるわ、その上ペアリングだと、これはいじめ？いじめなのかみたいな。こうなったらもう R1200R 追っ払って R1250R の二重ローン地獄へ。ということで、そういうのあるにせよ R1200R にはゾッコンラブ、ゾッコン買収が期待なサボテンでございまして、だってね R9T とか R1200GS とかそんなのと迷ったわけでもなく、まあ、R1200RS はちょっと悩んだけど、もっと言えば私別に BMW のバイクが乗りたかったんじゃなくて、ただただ R1200R に乗りたくって、それがまあたまたま BMW だったっていうことだけなんですよね。その R1200R ですけど、まあ期待通りというか期待以上のポテンシャルを発揮してくれてて、もう高速なんてね、それはきっとロングスクリーンをつけたおかげなんでしょうけど、 W800 はもちろんレイダーよりはるかに快適ですよ。これもどこまでも行けるんじゃないかみたいなね。その前にわしの体力がないけどっていう。なのでこれでまあ R1200R が嫌いだとか言ってたら、もうお前バイク乗るなって話ですからね。だから悩ましいんですよね。 R1200R は好きなのに BMW というかディーラーが嫌いっていうね。そしてそれが乗り続けるためには非常に高いハードルとなって私の前に立ちふさがるっていう。まあね、真夏に大荷物で大汗なのにほったらかし雑談して無視されたり、大雨なのにドアの外にヘルメットと荷物を直に置かせられる羽目になったりとか、まあ、それだけの話なんですけどね。そんなもんはね、ぼっち的には日曜3時のことなんで全然大したことないんですよ。そんな暑い日やね、雨の日に行くような私がいけないんです。ええ、私ね、 G1 優勝したのにドームのメインじゃなかったことをずっと言い続けてきた内藤哲也並みにしつこいんで、同じように自分のされた仕打ちについてはずっと言い続けるんですけどね。だって何をどう言われようともそういうことされたのは紛れもない事実ですもん。だからもうね、 R1200R をそのままヤマハが OEM 生産ライセンス生産してくれたらどんだけ幸せになるかと。スクーターをホンダの OEM で行くんですから、もうそれ以外のリニューは BMW の OEM で行けと。 XJR のブレンボやウォーリンズはヤマハが作ってたんでしょ。それでいいんですよ、国産こそ至高。 Y1200R とか言ってね、まあ、かといって V 型やね3気筒にされちゃ困るんですが、R1200R のまんまボルトとかを普通の六角ボルトにして、まあ、ケースも汎用のがつきますよと。コンピューターのセッティングも調整して謎のエマージェンシーランプつきませんよと。純正そっくりのパニアもヤマハで作りますよと、ナビの中身はパナソニックに頼んでゴリラにしますよと。そんな感じでね。ただまあエンブレムはオンサンマークじゃなくてあのバッテンのマークをつけてほしいんですけどね、まあ、どっか隅っこの方に小さくヤマハって入れてるけど、パッと見は BMW で素敵な、やっぱり BMW の名前も欲しいんじゃねえかっていうことで、ブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ということで、5チャンネルのバイクスレで実際のタイヤと道路の設置面積の違いの差を上げて、トゲなんかに切ってある道路の縦溝グルービングとタイヤの太さは実は関係ないってな結論になっている書き込みを見て、うん、なるほどと納得しつつも、私の場合最初がレイダーっていう超扁平タイヤが基本になってるもんで、ちょっと当てはまらないかなみたいなことを思ってたりもしまして、いや実際レイダーと W800 では明確な違いがありましたからね。レイダー時代はほぼ気にならなかった岡山県と鳥取県の県境にある人形峠の縦溝ガリガリが W800 になって、まあ左右にブレるブレる、おいおいおいってびっくりしたことがあって、怖い助けてみたいな。多分一般的なバイクのタイヤは W800 に近いんでしょうから、 W800 で感じたあの挙動が縦溝に対する一般的なバイクの挙動ってことなんだと思うんですね。だから W 時代にそんなとこ走るときっていうのはもう怖くて怖くて、本当にほんまかと走ってたというか、ほんまかとしか走れなかったもんなんですが、そういう時に限ってハヤブサがまあ煽る煽る、 これレイダー乗ってる時からずっとそうなんですけど、なぜハヤブサは私は煽るんですかね。でふわっと横を出てズキューンと抜いていくんですけど、よくこんなところで抜けるなーっていつもびっくりしてたもんでね。ハヤブサにはそういう縦溝兵器モードみたいなものが搭載されてるんですかね。それともあれはなんかテクがあるの？自分なりにね試してみたんですけどね、そのもう力を抜きに抜いてその縦溝に影響される挙動に全てを委ねてみるとか、逆に力と自重、このヘビー級のウェイトを利用してギュッと抑え込もうとしてみたりとか、まあ、どっちでも無理だったんですけど、まあ、なんせ山間部に住むバイカー的にはね、ちょっとあの縦溝は無視できない問題でしてね、ある意味ダブル800を手放した一因の一つでもあったりするんですけど、私の住むところが盆地なもんで、どこ行くにしても何かしらの峠というか山というかそういうものを越えないとなりませんから、このまんまじゃ地元から出るに出られんがなみたいな。でね、R1200R になったでしょ。そうすると今度はまたレーダー並みに縦溝に対して安定したんですね。あれは電子制御サスのおかげなの？パラレバーのおかげなの？でもパラレバーっつうのはドライブシャフトのなんたらをどうたらする機構なんですよね。なんたらをどうたらって、ドライブシャフトの構造だとビアが浮き上がるんですかね、それを抑える機構でしたっけ。ということは路面へギュッと抑えるってことだから、それが効いてるとも言えるんですかね。でも縦溝グリグリは後ろタイヤよりも前タイヤを持っていかれる怖さですからね。やっぱ電子制御サスが頑張ってるってことなんですかね。でもね、電子制御つって BMW も私も偉そうに言ってますけど、今時のバイクってある程度のそういうものあるわけでしょ。何もこんなもん BMW の1000倍特許でもあるまいしね。例えば、例えが出ないですね。国産の先進のバイクってのは何なんですか？忍者 H2 とかなんですかね。あ、それこそハヤブサか。やっぱハヤブサには何かしらの謎のスイッチが隠されているという結論に達するわけですか？きっとみんなそれをオンにすることによって恐るべき性能が試乗してみて。まあ、しかしね、そういうことを思うとレイダー、ダブルとある意味武骨っていうかプレーンなバイク。ダブルはまだしもレイダーをプレーンっていうのはすごい抵抗があるんですけど、そういうバイクを乗り継いできたことが余計に R1200R をよく感じさせてくれている面もあるのかなみたいなことを今思いました。もう何するにしてもね、それこそ残りこんだけ走れますよくらいの表示ですらにも毎回乗るたびにありがたいなと感動している自分がいますからね。で、まあ縦溝ですよ、電子制御サスですよ、パラレバーですよ。あんなハンドル取られるようなウニウニはサスペンションどうこうするくらいなんとかなるような代物でもないと思うんですけど、とはいえタイヤ関係ないでしょ。じゃあこの明らかな違いは何なんだと、ここ最近よく縦溝を走ってますもんですから、そのことばっかり考えてますですよ。結論出ないけど。え？この話には結論がないの？R1200R になってなんだか汚れてばっかりなんですけどね。今までのバイクで一番乗ってないのに一番汚れてるような気がしますよ。泥跳ねとかすごいですしね。そんな黒走ったっけみたいな。何でしたっけ、インナーフェンダーつけてもこれですからね。もう困っちゃう。あの、皆さんよくフェンダーレスにしてますけども、あれどういう意味があるんですかね。あれ逆に汚れるんじゃないかなと思うんですけども、あれはかっこいいの？かっこいいと思っているの？私はあった方がかっこいいと思うんですけどね。一方でほら、ドゥカティのモンスターなんかでは標準なんでしたっけ、その泥除け、あのアクスルシャフトあたりからアームが出てナンバープレートをつけてるような部品あるじゃないですか。ラッシュガードでしたっけ。あれを R19 につけてらっしゃる方がいて、おこれかっこいいなと、 R1200R にもつかないのかなみたいなことを思ったりしてる昨今だったり、そんなもんまた5万10万するんでしょうから、もうこれ以上の出費は嫌だと思う昨今だったりもしましてね。でね、いつも掃除してて気になってるのが発泡の、スチロールなのかポリウレタンなのかエンジンのところですから、ポリプロピレンかな、PET ポリエチレンテレフタートでしたっけ、ペット、それかな。なんかタンクの下あたりにむき出してそんな発泡樹脂の部品があって、最初運搬のための緩衝材が残ってんのかと思ってたら、完全にバイクと一体化してるんで、これバイクの部品なんかってびっくりしちゃって。あれタンクも樹脂でしょ、ああいうのを進んでるって言うんですかね。あれガソリンこぼしたりエンジンの熱で溶けるんじゃないかみたいなことを心配してみたり。で、まあ掃除してますでしょ、そのパイプフレームですから、ボルト止めしてるところってパイプの中にあったりするわけですよ。この中をどうやって掃除せいっちゅうんじゃっていう。 てかあんなことやったら水溜まるでしょうね。あの R1200R を契約した頃ですよ。どうせ私みたいなやつはこけるに決まってるんだから、予備のレバー持っておこうかと思って Amazon で買ったんですね。まさか R1200R のレバーが汎用品が使えなんてことはついほども思ってなくて、それが届いたんで、これどうつけるのかなと思って見てみると、もう一目見ただけで構造が違うのが分かったっていう。うかつだった。 BMW がそんな汎用品をつけるなどという甘いことを許してくれるはずがなかった。もう何から何まで汎用品を受け付けない構造になってるんですね。どんだけ専用品にするんじゃっていう。でレバーすら許さないのかっつって驚いたんで、こう改めてR1200Rをしげしげと当時眺めてみたら、もうありとあらゆるボルトがトルクスネジになってるんですね。あ、ここも、あ、これ、全部みたいな。そうじゃないところっつな、ミラーのとこぐらい。いや、でもそのミラーも S1000 だったかな、あれのミラーはネジのピッチが違うみたいな動画を見たんですね。きっとね、R1200R も同じなんですよ。あれ普通そのボルトって M を使うじゃないですか、 M6 とか M8 とか。そうじゃないっつうことは、あれダブルウィットネジでしたっけ、そんなやつなんでしょ、どうせ。そんなことやってりゃね、部品代も高くなりますよ、そりゃ。というか、そういう特殊な規格品を使うことで高くなるっていうのは、我々が思う、そしてまあしょうがないなって思う意味での高いとは本質的に違うと思うんですけどね。その私もメーカーの隅っこで働く人間としては、その辺に山ほどあるメートル規格の六角ボルトじゃ品質的な安定が取れないっていうのはわからないじゃないんだけど、それはアンタサイドの購買部門とか品質管理部門の問題じゃねっていう。そのメートルネジでも BMW として基準を設けてそれに合致するものを調達すればいいわけで、そこで特殊な形状の部品使ってるから高いんだ的な論理はどうかしてると思うっていう、その星型なら高いだろうっていうことを前提に話したりして、いや実は星の方が安いんですよってなると、この数分間の喋りは全く意味がないということになるんですけどもね。あと私根本的に触れない、全部ディーラーへ丸投げですから、どこに星が使われていようが私にとっては実はどうでもよかったりするんですけどね。一応星型のレンチは買ってるんですけど、使うことねえだろうな。岡山の山からひっそりこっそりお届けしている今やバイク系ではないともっぱらの噂のブーバイク、もちろんライダーに役立つ情報は全然ありません。ブログの方にリンクを貼っておこうと思いますけども、BMW のドイツ語での発音みたいなのが BMW のサイトなのかなって公開されていましたね。ベンベーつってるがなと思いながら見ましたけど、あれバブルの頃くらいでしたかね、正しくはベンベーじゃなくて BMW だと、そんなこと言われ始めてね。まあ確かに日本の会社名が BMW ジャパンですから、まあ BMW なんでしょうけど、そもそも私なんか BMW も柳瀬で売ってると思ってた口ですから、へえそうなんみたいな感じで真に受けてたんですけど、やっぱドイツ語でもベンベーじゃねえかみたいな。なんでダブルがベーなのかわかんないですけどね。きっとね、私なんか聞いてもベーとしか言ってないように聞こえますけど、あれ多分ベーとかそんな発音なんでしょう、きっと。あのフランス語ではね、ダブルってのはドゥーブルベーじゃないですか。そのベーと関係してるのかなみたいなこと思ったりして、いかん、第二外国がフランス語だったものとしての隠しきれない教養が。あ、第二外国ね、必修だったんですね。あの卒業してますから、卒業証書もちゃんとありますから、絶対取れてるはずなんですけど、授業を受けた記憶が、いや間違いなく1年の時には取れてないですし、2年3年は学校に近寄ってすらいませんでしたんで、多分4年の時取ってるんですね。まあ4回生がやってる必修なんてね、授業にさえ出てればもらえるってもんじゃないですか。ですかなんでしょうね、全く覚えてないっていう。あ、ちなみにね、スペイン語だとウベドブレね、スペイン語とはよかったかな、じゃなくてベンベーのことなんですよ。お隣のベンベから半息遣いですよ。バーブルの時、赤い BMW がね、えらい人気でしたよね。私ね、本当に無縁の世界でしたけど、私当時欲しかったのはね、プレリュードね。リトラクタブルライトでぺったんこの車。サンルーフが標準でね、ナンパ車と言われましたけど、本当に車自体も弱そうな車でしたよね。これすぐ歪むんじゃないかみたいな。大丈夫なみたいな。これがあの NSR 出してる会社の車なのかと。当時の NSR、まあ、バイク自体もさることながら、あれに乗ってる連中が硬派だったかどうかと言われると、うんてなもんですけどね。まあ今 NSR 乗ってるっていうと相当な硬派なんでしょうけど、当時はね、 少なくとも私の周りはチャラいやつばっかり乗ってましたけどね、 NSR。 あ、チャラかったのは NSR かガンマね。ガンマはもちろんウォルターウルフでね、ヘルメットからウォルターウルフで揃えるみたいな。今の GSX-R もウォルターウルフ出せばいいのにね。スクーターにもありましたよね、あれハイだったかな。アドレスで出せ。権利もう鈴木持ってないの？また買えばいいがな。また出せ。あれ？エンベイの話は？ブバイクラジオ、また次回の配信まで。